次に質問者、公明党佐々木啓介議員。デジタル化による窓口業務の効率化について。担当、市民課デジタル推進課。本市でのデジタル化による市民サービスの向上や行政運営の効率化の観点から、1、市民課窓口業務での各種証明書等の受付から発行終了するまでの待ち時間、年間の受付件数、職員数の現状について。2、他部署での窓口業務の取り組みについて。3、デジタル活用と働き方による市民サービスの向上への取り組みについて問うとの質問に対し、1、待ち時間は通常5分から10分程度、令和2年度の受付件数は24万937件、職員数は通常期20人程度、繁忙期25人程度です。2、他部署では住民情報等を申請書に印字し記入の負担を軽減するほか、端末を利用した手話通訳を導入しています。3、書かない窓口は業務の流れの整理改善の中で必要に応じ検討し、待たない窓口は手続きのデジタル化やコンビニ交付の利用拡大で混雑解消等を目指します。行かない窓口はオンライン申請の利用拡大に取り組みますとの答弁がありました。次に質問者、公明党田中千幸議員。心の病気への理解を進めることについて。担当、健康増進課、障害福祉課。心の病気で通院入院をしている人は国内で400万人超、本市においても増加し、40から64歳の働き盛り世代が最も多い。病に対する根強い誤解や偏見をなくし、理解を促進することについて市の考え方と取り組みの現状を問う。また、当事者の周囲の人が的確な対応ができるよう、実践的な OJT 型の方法を含む分かりやすい講習会を開催できないかを問う。との質問に対し、心の病気は家族や知人だけでなく社会全体が病気の特徴を知り、寄り添いながら支援していく大切さを理解することが重要です。市ではパネル展示や広報、ホームページ、 SNS などさまざまな機会を通して情報の発信に努めています。またメンタルヘルスに関する健康講座や心の体温計周知カードの配布、ゲートキーパー養成講座を実施しています。今後は啓発講演会などで OJT 型の方法の活用を検討します。との答弁がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員。公共下水道事業について、担当、上下水道経営課。1、構造時浄化センターは廃止、新接続管102億円で構造時の水を南部浄化センターに運び、勝ち西と南部の2条体制とする計画。南部と構造時の2条の方が効率的ではないか。2、河川も名古屋港も汚れておらず、汚水処理人口普及率も 95% になる見込み。市債の3分の1、463億円が下水道企業債、今後の整備に800億円、市民にも重い負担がある、今後の整備は立ち止まるべきとの質問に対し、1、南部と構造時の2条体制とした場合、将来南部浄化センターを敷地内で更新することができないことから、接続管としての圧送管などを整備する必要があるため、施設整備費や維持管理費が増加するなど、コスト削減にはつながらないと考えています。2、名古屋港は水質改善が進んでいますが、伊勢湾はまだ改善途中であるため、引き続き下水道整備を進めていく必要があると考えています。との答弁がありました。その他に、アイノーパークについて、学校へ行けない子どもたちへの支援について、進学の支援の取り組みについて、 病後児保育についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。中学校の統括規定について。担当学校教育課。中学や高校の制服については男女別デザインの見直しの動きが広がっているが、統括規定は男女別のままということが多い。ジェンダーの視点、個人の自由という観点からは、男女別の規定やあれこれとルールで縛り付けるということは好ましくない。春日井市立中学校での規定は現状どうなっているのかについてと、今後の見直しの考えについて問うとの質問に対し、現在の統括に関する校則は、男女共通に関してはパーマ等特殊な髪型の禁止等、男子に関しては髪の長さやツーブロック、モヒカンの禁止等、女子に関しては長髪時の束ね方等があります。これからは生徒が自主的に考え判断する力の育成が求められており、この考え方に合わなくなった従来の校則は見直しを進めています。統括については現在12校で検討しており、その他の4校でも状況に応じて検討することとしていますとの答弁がありました。その他に国民健康保険について、子どものマスク着用について、デマンド交通についての質問がありました。